入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、ホテル業界の言葉。ただ一言にホテルと言っても、日本にはさまざまな呼び方のさまざまなタイプのホテルがありますよね。最初にそのあたりのお話から始めましょう。まず、そのホテルがある場所での区分け。シティホテルとリゾートホテル。シティホテルは一般に都市部などの交通の利便性が高い場所にあり、大規模な宴会場や結婚式場を備えることも多い大規模ホテルを指します。例えば、日本の代表的な高級ホテルである帝国ホテルなどがこのカテゴリーに入りますが、特にこういった高級なホテルは、海外に倣って最近はラグジュアリーホテルと呼ばれることもあります。一方のリゾートホテルは、観光地などのその名の通り、いわゆるリゾート地に立つホテルを指します。また、都心に立地していても、ホテルの内装をリゾート風にして旅行気分を味わえるホテルは、アーバンリゾートホテルと呼ばれ、手軽に非日常気分を味わえることから人気です。立地ではなく、その利用目的で区分けできるのが、ビジネスホテルとファッションホテルです。ご存知のように、主に出張などの仕事で利用されるのがビジネスホテル。ビジネスの一人客が基本ですから、シングルルームが多いのが特徴です。価格がリーズナブルな分、その設備は必要最低限なものに絞られているのが普通ですが、最近は大浴場を備えたり、地元の食材を使った朝食を供したりと、特色のあるビジネスホテルもたくさんあります。一方のファッションホテルは、要はラブホテルです。カップルでの利用を想定したものなので、カップルホテルと呼んだりもします。 宿泊せずに数時間、いわゆる休憩という利用ができるのが特徴です。ですから、法的にラブホテルと定義する条件の中には、施設の外から見える場所に休憩料金の表示があるというものが含まれています。ちなみにこの法的なラブホテルの定義の中には、動力により振動し、または回転するベッドが設置されているといったものまでありますが、令和の現在でもそんなものあるんでしょうか。カプセルホテル。こちらはホテルというよりも簡易宿泊場でしょうか。終電を逃した人が利用するユニット型のベッドが二段重ねでずらりと並んでいる眠るだけの場所というイメージが強いカプセルホテルですが、最近はユニット型でもある程度の広さを持ち、デスクなども備えられたタイプや、自由に使えるキッチンが備えられ、長期滞在にも利用できるタイプなど、さまざまなタイプがあって、海外からの旅行者や若者を中心に利用が広がっているようです。漫画喫茶やネットカフェはホテルと言えるかどうか、実は法的には微妙な存在ですが、一応ホテルではないとされています。と言いますか、ホテルに該当しないように工夫して営業しています。もしもこれらがホテル、つまり宿泊施設に該当するとなると、旅館業法の対象になってしまうので、もろもろ面倒なようです。旅館業法ではホテルや旅館営業というものを簡単に言うと、こう定義しています。宿泊料を受け取って、布団や毛布などの寝具を提供して寝泊まりさせる施設。ネットカフェも、実際のところナイトパックなどを使って寝泊まりしている人も多いのですが、寝具を提供していないので、宿泊業に該当しないということになっているのです。あれ？でも毛布の貸し出ししてるよね？と思った方。いえいえ、それはあなたの勘違いです。あれはブランケット。つまり膝掛けです。利用客は椅子にとてもゆったりと座って膝掛けをかけているだけです。あくまでカフェですが、ついうとうとすることもあるかもしれませんね。さて、ホテルの区分けのお話から、そろそろ業界で使われる言葉のお話に移りましょう。アルファベットで UG。 英語で好ましくない客を意味する Undesirable Guest の略です。意味的には客がかぶりますが、UG 客と呼ぶことも多いようです。言葉から大方の予想はつくと思いますが、ホテルや他の宿泊客の迷惑となる客を こう呼びます。よくあるのが、予約をしておいて、連絡がないまま当日現れないお客。ノーショーと呼ばれます。ノーショーは飲食などでも頻繁に問題になりますが、最低でもお客を迎えるために席や部屋を空けておく必要がありますから、ホテルは機会損失、つまり本来なら得られたかもしれない利益を逃すことにつながります。ホテルでの食事の予約などを入れていればなおさらです。ネット予約が増え、軽い気持ちですっぽかす人もいるようですが、多少なりとも想像力があれば、それがどれだけ迷惑な行為かわかるはずです。恋に誰かを困らせて、世の中に悪意をまき散らす意図があるのでなければ、必ず連絡を入れるようにしましょう。ちなみに英語でショーは姿を見せるという意味ですから。ノーショーはそのまま、姿を現さないという意味です。逆に、予約が確認できないのに、予約したと言って現れるお客のことは、お化け。予約なし、飛び込みでフロントにやってくるお客は、ウォークインと呼ぶそうです。お化けは、ホテル側、お客側、どちらかの手違いや勘違いが多く、グループ内の別のホテルや、隣のホテルに予約が入っていたなんてこともあるそうです。自分で予約日を間違えておいて、その怒りをホテル側にぶつけ、今日ただで止めろ、などという理不尽な要求をする UG も稀にいると言いますが、中には、予約通りきちんと現れて、食事も宿泊も済ませた上で、翌朝チェックアウトをせずに姿を消してしまう人もいます。言うなれば、泊まり逃げでしょうか。こういった人は、スキッパーと呼ばれます。英語で、急いで逃げる人という意味のスキップオフから来ているそうですが、どちらかといえば後払い方式の高級ホテルが狙われる傾向にあるといいます。これを防ぐためにデポジット、つまり前払い金を要求すると、高級ホテルほど気分を害するお客が多いといいますが、現在ではウォークインのお客などからはデポジットを預かったり、クレジットカードの情報を控えたりするなどは当たり前のようです。いずれにしても UG は迷惑、犯罪行為を繰り返す傾向にありますから、リスト化され、ホテルグループの垣根を越えて、さらには地域全体に周知されることもあると言いますから、おかしなことは考えない方が身のためでしょう。やはりアルファベットで OTA。OTA とはネット上だけで取引をする旅行会社を指す言葉で、英語のオンライントラベルエージェントの略です。有名どころとしては、国内でじゃらんや楽天トラベル、一休、海外ではブッキングドットコム、エクスペディアといったところでしょうか。 ちなみにアメリカのエクスペディアは世界最大級の OTA グループで、ホテルズ .com やトリバゴなどはその傘下です。以前、ウェディング業界についてお話しした際、この業界は今やゼクシーなくしては集客が成り立たないといったお話をしましたが、ホテル業界も旅行サイト、つまり OTA による予約率が非常に高くなっています。特にビジネスホテルでは予約の7割ほどが OTA 経由とも言います。利用者にとっては旅行先や出張先のホテルをまとめて比較、検討できますし、ホテル側にとっても OTA に登録しておけばたくさんのお客さんの目に触れることができますから、特に自前で広く広告を打つのが難しい比較的小さなホテルにとっては利点は大きいとも言えます。しかし OTA 経由の予約割合が増え、その依存度が高まるにつれ、手数料の大きさが問題になってきました。もちろんその契約内容は公表されていませんが、その割合は国内でだいたい8-10%ほど、海外で15-25%ほどと考えられています。つまり OTA 経由で予約した宿泊者が宿泊料として1万円を支払ったら、そのうちの800円から1000円、場合によっては2500円ほどが OTA に支払われ、その分ホテル側の利益が減ることになります。なお OTA はこの手数料の中から利用客にポイントなどを還元して、顧客の囲い込みを図ります。このあたりはクレジットカードなどと同じですね。大手のビジネスホテルなどが最低価格保証、予約はホテル公式サイトからといった内容のコマーシャルを流しているのを耳にしたことがあるかもしれません。これはつまり、OTA を通さずに予約してくれた方が、その手数料分、ホテルが助かるから、ということに他なりません。だったら、ホテル直接予約の値段をその分安くすればいいのでは、と思うかもしれませんが、しかし、それをされては OTA が困りますから、ホテルが OTA と契約を交わす際には、他のサイトの最低価格に合わせた価格設定を掲載しなければならない、という条件になっているのが普通のようです。つまり、OTA 価格以下の値段を、たとえ自社サイトであっても提示できないのです。ですから、先ほどのコマーシャルも、あくまで最低価格保証、要は実質 OTA 価格と同じということになるわけです。とはいえ、直接予約のお客の方がホテルにとってありがたいのは事実ですから、OTA 経由よりもサービスがいいという噂もあります。 OTA 経由のお客さんに、例えばたまたま部屋が空いていたからと部屋をアップグレードしてあげたら、 OTA の口コミにそれを書き込まれ、それを見たお客さんから同じサービスを要求されるといったこともありえますから、 OTA 経由のお客さんには一律のサービスをせざるを得ないという事情もあるようです。いずれにしても、その仕組みを理解して、自分が納得した上で予約方法を選択したいものです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。